さて、いよいよ最後の今日セッションでございまして、先ほど申し上げましたようにどこからかと言いますと消費者問題でございます、はい、で先ほどの話の最後のところでですね、バブルの後でいろいろこう経済のことを申し上げました、経済あるいはそのバブルの後はどういうふうな措置をしたらいいか、その銀行がどうしたこうしたって難しいこと最後なんか出てきちゃったんだけども、テキストに書いてなかったんだけども、これは次回また経済財政あるいは銀行のお話が出てきた時にまた詳しく申し上げますので、そこはさっきちょっと聞き取れなかったという方ご心配なさなくて結構でございます。はい、さあそうしましたらですね、31ページの消費者問題、こちらですけども、ここのところ数年出てないんです。で、去年のところはですね、そうですね、もう星重視のところもあんまりこう書いてなくてですね、これ本当に出るんだろうかというところなんですけども、出るとしたら非常にここは、まあ、点数が高く出る可能性もあると。どちらかというとでもあんまり出る可能性はっていう気がいたします。で、今日はこの消費者問題と最後、もう一つが環境の問題。こちらは今年は非常に出やすい感じがいたします。最後はこの二つの話をして、今日のしまいというふうにしたいと思います。では31ページいきますですよ。消費者問題の関連年表なんてあります。この消費者問題も、そして、後半申し上げます環境の問題も、年表の上で1970年ってことを一つの境にして考えていただくといいと思います。大阪万博のあった年、そうです。高度成長がピークだって考えられる年、そうです。73年に石油危機が来たんだよねって、そうです。ですから70年代と60年代ってのはだいぶ違うんだってのが、これが理解していただく上での一つの、まあ、決め手でございます。さあ、そうしますとですね、ここに表がありますが、1,2,3,4 とまず番号を振っていただきたいんですが、まず一つ目が森永ヒ素ミルク事件、二つ目がスモン病問題、三つ目がサリドマイド、四つ目がカネミの油症、この四つでございます。これ四大事件とか呼ばれるんですが、昔ってこうだったんですってことですね。まず森永ヒ素ミルク事件、はい、いつなんですか ?1955年。55年体制が始まった年ですね。そうです。徳島のとある工場。その工場で作られた粉ミルクですよ。赤ちゃんに飲ませる森永のドライミルクの中にあろうことか、ヒ素が入ってたって言うんです。とんでもない話ですよ。普通に粉ミルク赤ちゃんに飲ませてたんです。そうしたら、赤ちゃん130人亡くなっちゃった。こんなことってあるんでしょうか。で、1970年になって15年経ってから70年です。森永が原因を認めた。そして1972年に和解。こういうことでございます。当初は奇病扱いで認めなかったって言うんです、企業が。そんなの普通に粉ミルク飲んでそうなるわけないでしょって。今はガラッと変わって森永に新入社員入られた方は、まず最初の研修で徹底的にこの時の反省、この時のことを会社として今こう思ってるって、ここから始まる、忘れないぞっていうふうにやってらっしゃるらしいんですけども、2番目のスモン病、1955年に始まってずっと10年以上ほっとかれたってことです。どういうものですか、原因ってところにありますが、下痢止め、成長し、利剤、つまり胃腸薬としてこれを飲んできたキノホルム、これはもう昭和4年からずーっと評価が定着して、さあ40年経ってからですよ、とんでもないって副作用が発見されたんです。どういうことになっちゃったの、神経が麻痺してしまって歩けなくなってしまうという、そういう副作用が出てきました。これもですね、もう1970年に新潟大学のある先生が、これって絶対薬のせいだと思う、
なんて発見したのに、体質です、あなたのところのそれ遺伝の家系じゃないんですか、なんて本人の落ち度のような話が最初なされてたっていうんです。当時の世相を感じていただければ。ですが大規模な訴訟になって1万人以上の史上最大の役面、1979年に和解となります。3つ目のサリドマイド事件、つわりに効くんですこの薬は、つわりできつくてちょっと眠れないでしょうから、これ睡眠薬なんですけどどうぞ飲んでくださいと、こういう薬です、そう言って売られてました。アメリカでは書いてありますが、アメリカではこの薬についてある女性の方はこれ絶対認めない、アメリカにはこれ絶対に入れないっていうことでですね、最初から入ってません。ですから後からこのケルシーさんという女性はケネディ大統領から特別の金賞をもらったというぐらい、気がつけば気がつけた薬なんです。西ドイツでもこのある先生が、小児科医がこれまずいよということでヨーロッパ市場から姿を消した。ところが日本では半年遅れて、しかもその周知徹底がなされないもんですから、販売停止と回収がどんどんどんどんどんどん遅れてですよ、1200名ぐらいの方が手とか足とか短くなって生まれてきちゃうんですよね。生まれてきた赤ちゃん何の悪いことないじゃないですか、お母さんって初めての赤ちゃんでちょっとつわりがきつくてって飲んだだけですよね、ひどい話です。ところが最近このサリドマイドが骨とか血液のがんに効くってことで再承認されるって、またそれが、そういうこともあるんだってなってるんですけども、ですけどもこれはこのサリドマイド事件の和解は74年です。大日本製薬74年になって和解です。ですから58年から何年経ってるんですかって、こういうことになるんです。4つ目です。金見油症、米ぬか油を毎日食べてた家庭が、北九州の小倉の北区に、ここにある金見倉庫っていうところに混入したダイオキシンです。油の中にダイオキシン、それを毎日毎日知らずに使ってましたから、毎日のことですから、そこで生まれになった赤ちゃんがですね、黒い赤ちゃん、皮膚に色素が沈着した、そういう赤ちゃんが生まれてきちゃうんです。どうしてだろう、塩素がすごく大量に含まれている油飲んでますから、そうなっちゃう。で、かわいそうなのはですね、お子さんの、またお子さん、孫の代まで黒い赤ちゃんがっていうふうにずっとこう続いちゃうわけですね。で、これが我が国最大の食品公害ということで、87年に和解ということなんですけれども、いずれも50年代60年代に起きて、70年代以降和解っていうことがちょっとここで見といていただきたいことなんですね。で、ページをめくっていただきますと、次の32ページは左の上に数値が、これちょっとページ、超えてるんですが、1968年って書いていただけますか。1968年になって初めて消費者保護基本法という、こういう法律ができます。国としてはこれではちょっとまずいなということで法律を作るんですが、今から考えますとこの法律ってあまり効き目がなかった。その原因となった企業に対して、なんでこんなことするの、どうしてくれるんだ、早くもう認めて賠償賠償っていうところまで強く言えない、そういう保護基本法、消費者は弱いものだから保護する必要があるぐらいのことなんですね。で、その後、下をご覧になってください。72年にはヒ素ミルクが和解します。20丸のところ。74年にはサリドマイド事件が和解します。79年にはスモン諸症が和解、87年になってですが、金見の油症が和解ということで、70年を境にずっとこういうふうにだいぶ変わってくるわけです。そして89年の薬害エイズ訴訟もこの時代になりますと、これはありましたですね。菅直人、当時厚生大臣がすぐ国の非を認めて謝罪したんです。で、和解したんです。悪かった、国がこれ悪かった、当時はこれまだ珍しい、すぐ認めたから、菅さんなかなか大したもんだ、菅さんこれデビュー作みたいな話になるんですけどもこの時点で500人以上が亡くなってたし、 こういうことでした。そうしますと、そろそろやっとという形なんですが、遅ればせながらこの辺りから法律が3つできてきます。ですから、覚えていただきたいのは、この和解の時期は70年を超えてからだなということと、そして3つの法律です。ちょっと先にラインマーカーしていただきましょう。1つ目が1994年製造物責任法、 PL 法ですね。2つ目、これが2つあるんですが、2000年のところにあります。消費者契約法、特定商取引法、この2つです。で、一番消費者と商取引法の資格の下にあります、クーリングオフなんていうのは、これがもうこの法律、もう別名と言ってもいいぐらいですね。そして、2004年、一番下にありますですけど、2004年、消費者契約、基本法、消費者基本法、この3つの法律、これを順番を、出てくる順番をちょっと覚えていただくんですけども、丸暗記じゃなんですから、これは時代背景を一緒に見ていただきますと非常に分かってくるかと思います。順を追って申し上げますと、1994年、これは一つ目ですが、バブルが91年ぐらいに弾けました。そうするとだんだんと飛ぶように売れていたものが売れなくなってきます。そうすると売る方の力が強かったものが買う方の力が強くなるんです。1960年代というのはまさに高度経済成長時代、日本の国も企業が多少迷惑をかけてても、企業が作ったものをどんどん外国に売っていくんだ、それが今の高度成長なんだというスタンスですから、あんまり企業に対して強い立場でものが言えない、これが一番上の保護基本法の時代でした。時代が下ってずーっとバブルが弾けたこの頃になりますと、買う側の力が強くなるんです。で、この製造物責任法はどんなものかというと、製品に欠陥があったことを立証すれば製造者、販売者に過失がなくても賠償責任があることを定めた。簡単に言えばですよ、扇風機買ってきました。扇風機ブーンって回ってるうちに上のこうカバーがポーンって飛んできちゃったんです。なんだ危ないな、これどうするのよって、こういうようなものを売ってたとします。今まではそういうものがあってメーカーのところに訴えますと、何お客さん言ってんですか、そんなもの作った覚えないですよ、あなたがそんなこと言うんだったら一体この製品のどこに問題があるのか、設計図の上でどことどこのその設計上の問題があるかっていう、これをちゃんとあなた示してください。そうすれば私どもとしてもそれは考えないこともないですよ、悪気で作ってるわけじゃないんですかって、こう言われちゃうと、そんな設計じゃん、だけどこうやって飛んできちゃって危ないんだもんって、こういう理屈だ。ところがこの PL 法ができてからは、ほらこうやって外れちゃって、どうしてくれんのよ、そうですよね、ちょっと原因わかりませんけど、とにかく取っ換えますって、こういうふうになった。今にしてみたら当たり前のことです。ただ色がおかしいとかってそんなダメですよ。ちょっと買ったんだけど、もうちょっとアイボリーこういうんじゃないんだけど変えてくんないって、お客さんそりゃちょっと違いますよ、危険であるってことはやっぱりこれ前提になります。続いて右のページ行きましょう。97年になりますと消費税が 5% に引き上げられます。景気が悪いところに引き上げたんで、また景気が悪くなったっていう話なんですが、そうなりますと2000年、はい、ずーっとこの辺りってバブルが終わってからずーっと景気悪いんです。景気悪いと企業はですね、企業はって言い方失礼ながら、売る方としては言葉悪いですけれども、騙してでも売んなきゃなってなっちゃうんです。騙してでも売んなきゃ、そこで悪徳商法から消費者を守るということで消費者契約法ってできたんです。そういうことか、そうなんです。事実と異なる説明をした場合、おばあちゃんこの布団で寝るとね、すごく元気になってね、私の友達なんかね、糖尿病治っちゃったってんだ、私もほじゃあ買おうかねって買ってきた、後で聞いたらそこに私もってみんな桜だったって、何これって、返せることできないわね、商売でもう買っちゃったんだって。昔だったらそうなんです。一旦商取引で買っちゃったりして領収書もらったら、もうこれはそれは商法でもう審議則って一旦もう買ったものはダメだ。でも事実と異なる説明をして騙されちゃったんだったら、これ契約を無効にしましょう。 ていうのは法律で決まったんです。それぐらい悪徳商法が流行ったんでしょうね。で、同じ時ですね、特定商取引、これはですよ、訪問販売とか通信販売とか事務所に押し込めて、犯行さねえと返さねえぞとかですね、信じられない、そういうことまで起きてきちゃった、で、これクーリングオフは認めましょうってことだったんです。いやー、その時なんか口車に乗っちゃって、それで1年間これやりますって言ったんで、家帰ってきたらそんな時間ないし、やっぱりやめようと思うんですけども、いや、お客さん、でももう今更7日間だったらいつでも頭を冷やして全部元に戻すことができるようになりました。これがクーリングオフでございます。今なって当たり前ですよね。車とかダメですよ。車来た、乗って帰ってきたらちょっとイメージ違うんだよな、買ったんだけど他のに、お客さん、それはダメです。食べちゃってもダメですよ。食べちゃったんだけどなんかイメージ違うんだったら、どうやって返してくれるんですか。で、そういうのは無理ですよね。いくらなんでもそういうのは無理なんです。で、その後は、また、雪印乳業とかいろんなのずっと、あったってありましたですね。そこで2004年でございます。消費者基本法。はい、じゃあ34ページに戻って、もう1枚、行っていただいて、左の上にすいません、2004って、この年は2004でした。今度はですね、先ほどの1968年の保護基本法から保護取れました。保護を取って、もう消費者保護しなくても強くなった。買う側の立場が断然強くなりました。ですから、もう保護する立場じゃないから、自立支援をする立場。消費者センターへとにかく電話してくれたら、もう全部団体で押しかけましょうなんて。消費者センターって昔からあったんですけども、相談件数がこの時点で10年前のもう4倍とか、そのぐらい、もうとにかくこんな困るんだよなんてことでですね、なってきた。そういうものを完全にバックアップする法律が消費者基本法でございます。で、今こうなってるんですけども、今はどっちかっていうとですね、もう強くなりすぎちゃって、なんだこのキュウリなんで曲がってんだ、まっすぐにしろとかですね、いいじゃないそれくらいちょっと自然のものですから、なんでこの玉ねぎだけ私だけ小さいのとか、色がちょっとおかしいなんて、もういいじゃないですか。ちょっと消費者今強くなりすぎてるっていう話もありますですけれども、とにかく昔50年代、60年代、70年になるまでとはだいぶ変わってきたな。それに伴ってアメリカ型の訴訟社会にもなって、いい悪いはまあ半々だって言いますね。どうしてくれんの、ガツって噛んだらもう歯が欠けちゃった時代のこの豆腐って、お客さんそれだって強く噛んじゃ危険ですって、この豆腐何も書いてないんだからどうしてくれんのよって、いや、お客さんそれはもう結構訴訟社会になってるんですよね。どっちが悪いんだって話になっちゃう。そこでですね、話が35ページに行くんですけど、2008年です。当時の福田首相が消費者庁を発足させ、消費者行政の大臣を設置することを提言しました。ですね。こういうことになったんです。この時っていろいろその前にですね、ミートホープの牛肉がうんぬんっていうような、ちょっとあんな事件があったり、あと人が食べたものをそのまままた出しちゃったとかっていうのを、ひそひそ神さんとかっていうああいう事件があったり、もう今忘れちゃって、忘れようとしてももう印象また出てくるんですけど、ああいう事件があってですね、でもミートホープの時に、この縦割り行政で警察とか厚生労働省とかいろいろ社会いろんな省庁があるんで、なかなかうまくこういう食品の問題ってうまくいかなかったらしいんですけども、ミートホープの時になんか、随分と出動したんで、佐々木ひそひそおかみさんの時には随分うまく警察も組めてダーって行っちゃったらしいんですね。だから随分手際よく片付いちゃってて、非常に方もまあかわいそうっていうか、まあ自業自得ってまあやるんですけども、そういうことでですね、省庁の壁を越えてこういう食品についてはやっていかなきゃいけないってことが最近やっぱり出てきた。そういうことで福田首相がこれを作った。そして2009年の去年ですけども、消費者庁というのが発足いたしました。最初は景気回復第一だから新しい省庁なんか作ったらまたお金かかるからやめようかなって話もあったんですが、様々な省庁から200人集められて発足して、福島大臣が 今やってますね。したらいきなり入ったその庁舎が年間の家賃が8億円で、こんなとこ入っちゃってていいの、なんとかしなきゃいけないっていうのは、あそこの省庁でございます。今後はいろいろやっていくって言ってますですね。食品だけじゃないんです。製品とか、車椅子乗ってた方がですよ、あれあれっていううちに車椅子からそのままお座りになったまま線路から落っこっちゃった、これ車椅子になんかストッパーがついてないのがいけないのか、その線路がいけないのかって、これどうしよう、いろんなところから検証して、これ次に同じような事故がないようにしなきゃいけないとか、パワーウィンドウで小さなお子さんが指怪我しちゃった、これどうしたらいいんだろうって、こういうのが全部消費者庁ですから、食べ物だけじゃなくて物、いろんなサービスも含めて消費者になんとか損害が起きないようにしなきゃいけないな、製品消化しなきゃいけないなとかって、こういうことが今言われているところでございます。はい、さあ、というわけでこの消費者については消費者庁ができてうんぬんかんぬんということなんですが、ちょっとだけじゃあチェック先にやってしまいましょう。見ながらで結構です。50年代60年代に起きました大変な薬害、これ50年代3つ、60年代1つお答えください。50年代いきましょう。森永のヒソミルク、スモン病、そしてサリドマイド。60年代になりました、カネミ油、このぐらいですね。ですね。はい、これは薬害ですよ。じゃあ最初に作られた消費者保護基本法はいつ作られたんでしたっけ。60年代です。1968年のこと。はい。それから3つの法律が順を追ってできてきます。1994年に作られたのは PL 法、製造物責任法。次にできたのが消費者契約法、特定商取引法。これをカタカナで言うと、その時の解除の仕方でクーリングオフ、こういうふうによく言いますですね。消費者特定商取引法の中のクーリングオフ、これが認められたことです。最後に2004年になりますが、法律としてできたものは消費者保護法、そして消費者庁ができましたのが2009年の秋ということでございます。はい、これで消費者に関することはこのぐらいで大丈夫でございましょう。さあ、いよいよ今日の最後のテーマが環境の問題です。環境問題、はい、36ページにございますが、4大公害訴訟、先ほど消費者のことで申し上げたのと非常に似ております。水俣病、新潟水俣病というのは原因は有機水銀。まあ、原因は結構なんですが、発生の時期は1953年頃、64年頃。正式に裁判所に提訴したのは69年、67年。すなわち60年代なんです。そして、当然のように判決が出ます。原告側が勝訴です。構造が悪い。1973年に、右側1972って書いてあるんですが、これ71の間違いです、すいません。1971年に、ですからいずれも新潟の水俣病の判決が1971年の9月でございます。はい、ですね。70年を超えて結論が出ています。そして四日市喘息は大気汚染が原因で60年に発生し、67年、それが判決が出たのが72年のことです。ですね。四日市喘息。縦に見てきてますよ。痛々病というのが工場の排気のカドニウム。同じように古く1920年頃からだったんですけども、なかなかそれが原因が、で提訴したのが68年。そして72年に原告側が勝訴。ですから、いずれもやっぱり消費者運動と同じように、70年になってから、しかも石油ショックが来るか来ないかとちょうどその頃に気を一にして、いずれも原告側が勝訴、当たり前の結論に至ってるわけです。
さて、そうしましたらですね、もうちょっとこの40ページでこのあたりを年表がありますので飛んでいただきますと、公害と環境問題の年表です。1922年に今の復習ですが、痛々病というのが発見しました。これ発生です。星印が発生。1953年には水俣病の患者さんが発生。60年には四日市の喘息が発生。63年には水銀中毒、新潟の水俣病が発生。で、訴訟が始まってきます。さて、政府の対策として一番早いのが1967年黒丸印の公害対策基本法、一応のお触れのようなものが出されたって言われてます。今からするとちょっと企業さん気をつけてくださいねってお触れのようなもの。スタンスはやっぱり企業サイドです。輸出、とにかく国を挙げて高度経済をひた走る。ですからお触れのようなものが出ただけで、ずっと行きますと69年の星印が2つありますが、69年四大公害訴訟が出揃う。ちょうど69年ですが、高度経済成長の末期です。この頃に、この公害訴訟が出揃うんです。そして、右のページ、一番上、これ70年と書きください。これ70年のことなんですが、70年と書いていただいて、その下に、公害国会とでも書きください。公害国会。公害については早くも国会で公害関連の14法というのが70年にもうこういう法律できてます。そして71年の下ご覧ください。環境庁がもう発足なんです。どういうことでしょう。消費者ってのは消費者庁が去年だった。環境庁、今環境省となってます。公害の防止や自然保護をするんだ、環境省となってますが、環境に関しては日本は早いってことなんです。1971年の4月にはもうこういう形で出来上がってます。環境省天敵が経済官庁だって言いますね。経済産業省とかはもうお互いの権益がバッティングするわけですね。ダメだよ、こんな公害防止して自然保護してって言うと勢い、その経済、企画とか経済を進めようっていう話とバッティングしていくわけですけれども、はい、早くもこういうものができてます。そして世界では国連人間環境会議って、これが72年にありますですね。これ後でまた世界の動きは見てきますけども、73年ご覧ください。四大公害訴訟すべて原告勝訴。消費者問題よりも機敏に動いて、一応ここで日本の公害って終了してるって感じなんです。日本の公害については、これ1973年。そうなんです。石油ショック云々って時にはもう日本の公害については全部法律も作ったし、原告が勝訴で二度とこんなことは起きないんだってことで、ここからもうマイナスのことよりもどうやって未然に防いでいくかという環境については非常な先進国になっているということなんです。さあ、86年ってところちょっと飛びますが、世界でこんな事故が起きました。チェルノブイリの原子力発電所で原子炉の事故が起きた。当初ソビエトですか、どうってことないよみたいな話で黙ってた。ところが、アメリカは人工衛星で、これはなんかおかしいぞって発見しました。これなんか起きてるよってことで、開けてみたら、大量の放射性物質が放出していた史上最大の大事故です。ここから、世界が地球全体という運動をしなきゃダメだと。その国に任せておいたら、他の国までこの放射線が、これは、地球は一つだなんて考え方が、ここから運動が始まっていったと言われています。そしてどこに行ったか。92年の地球サミット。リオデジャネイロでこれが始まる。こういうことでございます。ですね。さあ、そうしましたらですよ。
世界の動きの方に行ってみましょうか。これでずっと京都会議までずっと続いてくるわけですけども、これはもう日本の国内のこの年表から世界の年表の方に行ってみたいと思います。38ページの方に戻ってください。環境については世界レベルで、はい、繰り返しになります。1972年、これちょっとラインマーカーですね。国連人間環境会議、ストックホルム会議、この時にオンリーワンアースなんていう言葉が出てきて、遅ればせながらも地球に住む人たちが地球守んなきゃななんてことを言ってたんですが、あんまり実は関心なかったんです。地球って言われたってなーってな時代です。で、続いて73年にワシントン条約なんてことが、こういうことから始まってきます。成田空港行きますと、ありますね、象牙とか持って帰ってきちゃいけませんよ、あれもダメですよ、今ですからピアノの鍵盤が象牙じゃなくなってっていう、こういうこと今なってますね。あ、そうかそうか。今度はここから始まってるんです。ところが一番下ご覧ください。1992年、これが実は世界的な環境問題に向けてのスタートです。何がきっかけ、先ほどのチェルノブイリのことがあって世界の関心がここに行きます。地球サミット、国連の気候変動枠組み条約ってのはここから、じゃあ採択してってことなんです。ですが法律として拘束力がなかったんで、これはただ会議を開いただけっていう感じなんです。ですから法律として各国に守ってもらうっていう、そういう法律を作んなきゃいけないなっていうことから始まっていくわけですが、それが1997年、第3回締約国会議。締約国会議ってのが COP っていうふうに表記されます。Conference of Parties。締約国会議。ですから、どんな会議でも COP、締約国の会議ですから COP ってつくんです。で、この地球温暖化会議ってのはどうなるの？ COP の後ろに、本当はいろいろつくんですけども、この地球の温暖化に関するこの締約会議がものすごく大きな会議なもんですから、COP って言うと大体これが意味されちゃうってことでです。ですから COP の3ってのがこの締約国会議というふうに、この地球の温暖化についての会議、イコール COP っていうふうにも今使われたりするわけです。結局二酸化炭素の排出量を何とかしないとどうしようもないという話、これを京都議定書ということで採択しました。京都に約1万人の世界からいろんな方々が集まった会議でしたんで、このガイドの業界ももう引っ張りだこで大変だったっても語り草になっています。ですから国際会議ってのはガイド試験に出てくるのはこれがあるからです。そうなんだ、もう、あ、そういうこと、じゃあちょっと注意しておこう。京都会議については、これはちょっとチェックなんですね。はい。で、2005年ですけれども、京都議定書というのが発行ってなってのはどういうことですか？これは二酸化炭素排出してる 55% 以上の排出量、国々が、この国とこの国とこの国は、じゃあそれを守るよっていう国の合計が 55% 以上ってならないと、こういう取り決めルールってのが効果発しなんですよ。で、アメリカは、いや、うちは嫌だよって言った。アメリカは車社会ですから、こんな議定書にサインしちゃったら、いや、車社会だし困るし、車のメーカーも困るし、うちはちょっとごめんだよって。で、中国は中国で。あなたたちは先に車社会行って先進国行って、私たちこれからなのに、そんなの先進国のエゴでしょ、我々これから車乗りたいのに車乗っちゃいけないって、それ不公平でしょってことで、ちょっと参加しません。で、この頃になってロシアが、じゃあうちも参加しましょうという話になって、京都議定書が発行ということになりました。ルールはこう決められました。1990年と比べて EU は 8%、アメリカは入ってないんだけど、一応 7%。 アメリカはこれ乗らないよって言ってるから、まあ決めてもしょうがないんだけど 7%。 日本は 6%。 日本は抵抗したって。うちは70年代にも環境のことについてはもう 徹底してやってますから、今更これ 6% って言われたってもう、もうタオル絞ってもう水出ないとこからまた絞れっていうようなことでちょっと厳しいんですよって抵抗したんですが、やれるでしょう、 EU 8% だからあんたが 6% やってよってことで、まあこうなったって話なんですね。設備を新しくしちゃったし、これがどうしようかっていうことだったって言うんですけども。それで、2008年から8、9、10、11、12、この5年間でやってみましょう。じゃあ13年から先はどうなるんですか。それはまたこの途中経過見てまた決めましょうっていう途中経過が今なんです。で、2013年からどうするのってのを、そろそろ決めないとまずいんじゃないのかってなってるのはここのところなんです。ですからこの環境については世界中で、で13年以降どうする？ EU の方はもう本当にこれ真剣に捉えてますから、チェルノブイリのことでも痛い目に遭ってますですからね。 EU の方はじゃーってすっごい真剣なんです。で日本はどうしようかなってこういうことなんですけども、2008年、これは主要国首脳会議、これはサミットってやつです。さっきの温暖化の会議じゃありません。首脳が入って話をする、これが東亜サミットでした。 G8 ですね。で、これを東亜で行いますよって言った時は、その時の首相は福田さんの前の安倍さんです。で、安倍さんはこう言ってました。2050年までに温室効果ガスを排出量半減するっていうようなことを長期目標に定めたってあります。その前です。この前に安倍さんは美しい星50なんてのをつけてですね、わかりますよね、おっしゃってましたですもんね。この美しい、美しい国、美しい日本を何とかしなきゃいけないと思っています。で、本当に真剣になってたんですって。日本がその先進国とこれからっていう国々の間に立って、これは世界の問題だからみんな援護を取り払って何とかしようよ、美しい国しようよってやってたんですけど、お腹痛くなっちゃったんですよね。ほんで急に福田さんに変わったっていう、もういわくつきのことになったんですよ。だから日本がイニシアチブ取れなくなっちゃったんですよ。そうなったんです。ほんで福田さんどうなったのかって、もその後ですね、消費者庁の方やりましたんですけど、私はあなたと違うんですって、どう違うか分かんないですけど、やっぱり他に変わっちゃったりっていろいろあってってありましたですね、その時のお話。で次の年はどうなったんですか。イタリアで行いましたということなんですけども、今区別はこの COP と呼ばれる地球の温暖化について1万人ぐらい集まって行う会議と、このサミットとは別の会議ですよっていう認識をまず一つしていただきたいということですね。で、今どうなってるんだって言いますと、その下ご覧ください。最近の環境保全の取り組み。じゃあとにかくうまくいかない。先進国とそのこれからという国がなんかうまくいかないということで、排出権取引ってやろうじゃないか。これは CO2 の売り買いです。無理だったら、余裕のある国から CO2 のその権利買いなよと。温室効果ガスを排出する割当に余裕のある国や企業と、基準値を超える国や企業の間で権利を売買する。これですね、本当にここまでやるんですか。これやらないと、モルジブとかっていう国は島が沈んじゃうっていう、もう必死ですよね。これじゃあ高くなっちゃう。北極海が、氷が溶けちゃうと大変なことになっちゃうんだと。そうですよね。あとは地球が暖かくなっちゃうと、東京湾で取れるのが熱帯魚になっちゃうよって。いや、本当にそうらしいですよ。江戸前だって、江戸前だってグッピー出てきちゃったりしたらシャレにならないじゃないですか。いや、そうなっちゃうんですよ。だから真剣にやんなきゃいけないんですって。やれない場合は買ってくださいって。これ、言われてますが、日本もうまくはめられちゃってな。どうも2兆円くらいかかる。いや、このまま行ったら日本が5兆ぐらい払わなきゃいけないんじゃないかって。それ分かってたから日本 6% いいでしょうって、うまくやられちゃったかな、日本はお金で解決すればいいじゃないっていうことだったのかな、なんて話も出たんです。ロードプライシング、モーダルシフトとかロードプライシングとかってありますけど、モーダルシフトだけちょっとだけ申し上げます。もう自動車じゃ、排気ガス出ちゃうから、だから鉄道とか海運にしよう。これは日本にとってはいいお話なんです。新幹線の技術をってことです。もう台湾は台北からダーッと南まで新幹線走ってますね。日本の新幹線です。で、中国のにも新幹線の技術を入れて、で、中国はそれを新しくしていても、今新幹線をもうものトップセールしてますね。なんかロンドンから最近は出る 列車の新幹線になったらしいですよ。で、日本の新幹線ってすごいらしいです。フランスの350キロ出るというのはすごいらしいんですけども、それは一番前の車両がモーターで引っ張ってくるらしいです。日本の新幹線は一両ずつ全部それがモーターついて、それでずーっと引っ張っていくんで、大変な技術らしいんですけども、あんまり素晴らしい技術すぎちゃって、他の国に売った場合に直せないと。だからあんまり良すぎるのもな、ガラパゴスとなっちゃうしなっていうようなことなんですが、これから非常に見込める新幹線っていうのはこれは、というふうに言われておりますですね。さて、それでですね、ロードプライシングはこれはまあ良しとして、じゃあ、公害については、じゃあそういうことなんだなと。でも最近なんかあっただろうと。はい。そのことも含めて、最後に問題を解かしていただきたいと思います。どこかと申しますと、25ページでございますね。25ページ。2009年、これです。2009年12月7日からデンマークのペケペケにおいて国連気候変動枠組み条約ペケペケの第15回締結会議 C が120カ国の参加を得て開催されました。まずデンマークの、なんか地理の問題みたいですけども、コペンハーゲンですね。こういうの苦手なんだって。反則じゃないかよこれって。でもこのあたりは一般常識でも出てきてもおかしくないんです。ストックホルムはスウェーデン、ヘルシンキはフィンランド、オスロはノルウェー。ノルウェーとかは所得の半分が税金だって言いますね。消費税 25%。 その代わりも完全な福祉国家で全然もう将来のことは安泰だって言うんですけども、まあそういう北欧でございますが、そのデンマークのコペンハーゲンにおいて、はい、この国連気候枠組み条約ですからどれですか？ここ難しい問題ですね。こういう時って国連ってのがヒントです。何がヒント？ UN なんです。国連が UN ですね。ですから気候変動枠組み条約、これ全部英語の文字の頭文字っていうのはヒントなんですけど、ちょっと難しいですか？枠組みはフレームワーク。じゃあ2番、そうです。フレームワーク、コンベンション、オン、クライメイト、チェンジ。あ、C はクライメイト、チェンジか。そうなんです。こうやって解いていくんです。この国連の頭文字がついているものってのは、去年は旅行の問題で出てましたけども、これよく出るパターンですから、焦らないで何とか英訳してみる。一つでも分かれば何とかなります。難しい問題ですが、これ2番が正解。C はお分かりですね。第15回締約国会議ですから、COP の15。そうです。95年から始まって、97年の京都は COP の3。ですから、ずっと来て15になるわけです。地球温暖化防止対策としては、ペケペケ年に開催された会議において、世界初の拘束力のある温室ガス効果の削減の目標値が定められた。この取り決めはペケペケと呼ばれると。D と E でございます。D に入るのが1997年に開催された会議。で、これは何と呼ばれるか取り決めです。取り決め決めたらここ法律でこの拘束力ありますよ。京都議定書と呼ばれます。しかしながらこの京都議定書には効力が切れる2013年以降、いいですね、12年まで効力があります。2013年以降の規定がないため、国際社会は新たな枠組みを模索してこの会議に臨みましたと、こういうことでございます。はい。ですからこの3番のところは今やらせていただきましたので、この前のところですか、2番もやらせていただきました。ですね。24ページ、25ページもやってます。あとのところは来週のところでやらせていただきますので、今日、復習としてはですね、22ページ、23ページにかかります、2番、3番、4番、このあたりを今日の復習としてやっていただければよろしいかと思います。ですね。 で環境についてはあの鳩山イニシアチブなんてことで国連で1990年に比べて 20% ですか、大きくこれは削減するっていうふうに鳩山首相が国連で言いました。ですからあの辺ももしかすると絡んでちょっと聞かれるかもしれない。環境というのはちょっと今年は気をつけていきたいというところでございます。またそのあたりは問題として、いずれやらせていただこうと思いますので、今申し上げたことも含めてちょっと頭に入れておいていただければ結構でございます。はい、そうしましたら、早いもんです。もうそろそろでおしまいでございます。あっという間の6時間という気もいたしましたですけれども、いかがでしたでしょうか。こんな感じであと3回参ります。今日の復習あるいはもしよろしければこのマラソンセミナーのテキスト、そして次回のこの扱います今日の続きですから、はい、観光政策このあたりをお読みいただいて、前もって予習していただけるといいかと思います。伝統文化は次回の次回、3回目になりますので、来週取り扱いますのはこの観光政策、これだけでございます。はい、今日は第1回目ですので、残りの数分で、アンケートをお書きいただけると好事でございます。では今日は第1回目終了でございます。お疲れ様でございました。